私たちの唯一のホーム、地球。美しい地球の上で多種多様な命と共に暮らし続けるには、
エメラルドプラクティシズでは、さまざまな分野からゲストを迎え、心豊かな未来へのヒントを
ホストのタオと
リリアンが探求していきます。
番組中盤では最近のピックアップニュースをユイカがお届け。
それでは今回のエピソードもお楽しみください。今日のホストは岡本タオです。すいません、インフルエンザ A 型にかかり、ちょっと声がガラガラしてお聞き苦しいですが、お付き合いください。今日のゲストは森岡由紀さんです。由紀さんは広島県福山市で小さなネイルサロンをしながら、さまざまな社会問題についてお話し会、路上活動、SNS 発信などで生活に思いやりの選択を広げる活動をされています。社会活動家であり、アニマルライツビーガンであり、ネイリストであります。ではゆきさん、よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
今日も広島、福山からですか？
あ、そうです、そうです。今さっきまでお客様やって終わって、今のこの時間を望んでいるっていう感じです。
ありがとうございます。お忙しい中。
とんでもございません、こちらこそです。
はい、私はゆきさんのことを、SNS の発信で知ったんですけども、まあ、ご自身がヴィーガンでいらっしゃって、それを通じて社会問題だったりとか、主にアニマルライツについて発信されているので、すごくこう私も勉強になることがいっぱいあって数年前からフォローさせていただいて、今回このポッドキャストにお招きすることになったという経緯なんですけども、じゃあ、
はい、
リスナーの皆さんに、ゆきさんがどういうきっかけで、まあ、ヴィーガンになって、それから今のような活動をするっていうことになったのか、その経緯をちょっとお話しいただいてもいいですか？
あ、はい、ありがとうございます。まあ、私一番最初のきっかけはコロナ禍が始まって、でその時に、なんだろう、こうネイルサロンもやっぱり休業してくださいっていう風に県からの要請が出ちゃったんですね。で、まあ本当何にも休業ってなったら、私のお仕事のジャンル的に何にもすることがなくなっちゃって、でせめてお客様に自分のサロンをこう忘れられないようにしなきゃと思って、で、インスタグラムに一生懸命毎日何更新もしようみたいな感じで、結果的にその SNS を開く時間が、コロナ禍によってその時間が増えて、で、そうすると以前からフォローさせていただいてた方の、ある投稿をきっかけに、まずは、動物の問題というか、ペット産業の背景っていう部分について知ることになるんですけども、ここがすべての始まりで、私それまで全然動物の問題って、動物が好きでありながらもきちんと考えたことがなかったんですけど、それで初めてペット産業の背景、ペットショップに動物の赤ちゃんたちが並ぶまでの工程を知った時に、もうものすごく絶望してしまって、悪意こそなかったけど、犬や猫が好きな私が実は加害側に立ってしまっていたっていうことに気づきました。で、そしてそれから、いや、ちょっとでもペット産業についてもこういう背景があるだなんて知らなかったけど、知ったらすごくショックを受けた。で、そしてもしかしてこれって他の動物の問題も全部そうなんじゃねみたいな感じになって、で勇気を出して、やっぱり自分が毎日食べていたその畜産動物の部分の扉を開いてみた時に、もう本当にそのペット産業と同じか、またはそれ以上のもう絶望というかショックというか、ものすごく衝撃を受けて、で、すごく美味しい食事ではあったんだけども、だんだんだんだん美味しいこととか楽しいことよりも、ものすごく悲しい辛い感情の方が、どんどん自分の心の中を占めていって、で、そして、同時に、じゃあ、牛のことを知れば、やっぱり、牛はもう食べられなくなったし、食べたくなくなったし、豚のことを知れば豚も食べたくなくなったし、っていう感じで、まあ、畜産業も知っていきました。で、その他に、じゃあ動物園だったり水族館だったり、私たちの日常生活のその娯楽、楽しい時間に 実は使われていた動物たちのことも知ったときに、あ、なんかこれ今まで気づきそうなチャンスいっぱいあったのに、私これも気がついてあげられてなかったっていうこともまあ気がついていき、で、最終的に、いや、ちょっと待てよって、私今のこの自分の仕事も、これだってやっぱり動物使われてるんじゃないのかっていうのも、だんだん思ってきて、で、そこも勇気を出して調べていったら、やっぱりこういう美容とか、まあ、ネイルもそうですけど、こういったことにも、やっぱり動物使われてたみたいな、動物苦しんでたっていうことを知って、あ、もうこれはいけん、みたいな、うん。っていう感じで、ビーガンになろうと思ってなったっていうよりは、自分が知ってこれ嫌だなって思ったものを手放していった結果、気がついたら、あ、ビーガンっていう生活に私なってるんだな、みたいな感じになっていって、うん、結果今があるっていう感じですかね。
なるほど。その今ゆきさんがおっしゃった、自分の仕事にも動物が使われてる、そういった商品があるかもしれないっていうのは、実際にどういうものだったんですか？
私はネイルサロンをさせていただいてるんですけども、じゃあ例えばネイルもまあ、爪に塗るものになるわけですが、じゃあこういったものが皮膚に当たった時とか、施術されたお客様が、例えばこう爪周りがものすごくかぶれたとか、そういうことがこうあった場合、またはあるかもしれない場合に、その、動物を使って安全性を確かめるというか、そういった実験が行われていたりだとか、
うん、
あとは例えばネイルだったらですけど、お爪にジェルネイルだったり何かを塗らせていただくときに、それを塗る筆っていうものがあるんですけど、
うん、
その筆にも動物の毛を使われている製品もあったり、
うんうんうん、
あとはこうじゃあハンドクリームだったり、ハンドパックとか、そういうケア用品の中にもその動物性の成分が含まれていたり、うん、みたいなのが、あ、実はあるやんみたいな感じで、ちょっとだいぶ遅ればせながらだったんですけど、知りましたね。はい。
なるほど。で、今日はゆきさんにですね、その動物を使ったコスメティックスというか、ね、ビューティーの商品についてのところをちょっと今日掘り下げてお話しいただけたらと思っていたんですけども、
うん、
そもそも、うん、私もこの間ゆきさんの発信で、あ、これ取り上げてないと思ってちょっとハッとしたワードが、クルエルティフリーっていうものがあると思うんですけども、うんうん、その意味から、実際にどういうことを指すのかっていうのをちょっとお話しいただいてもいいですか？
はい。クルエルティフリーっていうんですけども、このクルエルティフリーっていうのは、この製品には動物の実験を行っていませんっていう意味の言葉になります。なので手に取っていただいた製品のよく裏面とかにリサイクルとかのプラみたいなの表示がしてあると思うんですけど、うん、ああいう表示のところにだいたいクルエルティフリーっていうマークがついてたりするんですね。そういう動物実験をしていませんよっていう商品には、そういったクルエルティフリーって書いてあったりとか、またはまあ、うさぎちゃんのマークとかネズミちゃんのマークが書いてあったりとかします。まあ、うんうん、そういうクルエルティフリーっていうのは動物実験を行っていませんっていう言葉になります。
うん、まあ、ちょっと一昔前だと日本語で書かれている場合も多かったのかなとは思うんですけども、動物実験をしていませんっていうような一文がね書かれているものも、まあ、目にしたことあるなっていう記憶はあるんですけども、そうですね、実際にどういった私たちの使っている商品の中にそういった動物実験が含まれる商品って潜んでるんでしょうか？
これがですね、もう上げたらキリがないほど、実はめちゃくちゃ日用品にもいっぱい使われてます。まあ、さっき言ったようなネイルももちろん全部の商品じゃなくて一部だったりはするんですけども、まあ、ネイル業界にもありますし、はい、あとまあ、お化粧品だってありますし、うん、あとはそういう美容系以外でもですね、例えば洗剤だったりシャンプーだったり、いろんなものに本当に使われてます、動物実験っていうのが。
うん、
例えば 食品の中にも特保って言われる表示がついてるやつあるじゃないですか、はい、ああいうのも基本的にはやっぱり、はい、あのなんていうんですか、動物の実験は行った上であの特保の認証は取られていると思いますし、
そうなんですね、
あの本当いろいろ使われてます。食品でもやっぱり安全性を確かめるためにっていうところで、あの結構たくさんの有名メーカーさん、ちょっと名前は伏せますけど、あの未だに動物実験を行っているところはたくさんあります。
そうなんですね、こう動物実験をしている商品があるのは存在しているのは知ってるっていう方も多いと思うんですけど、こう自分のね使ってる日用品、キッチンからバスルームまでいろんなものに入ってるって想像しながら買い物してる人ってなかなかいないかなと思うんですけども、ビーガンコスメみたいな最近触れ込みもあるじゃないですか、はいはいはい、ビーガンコスメとクレエルティフリーは一緒と考えていいんでしょうか、ダメなんでしょうか。
違いますっていうか、違いますというか、半分違って半分合ってるみたいな感じなんですけど、
はい、
ここでちょっともう一度ビーガンの定義っていうのを言うんですけど、ビーガンの定義っていうのが、その実践することが不可能じゃない限り、生活において衣食住のすべて、食べることだけじゃなくて、衣食住の生活すべてにおいてで、動物に対して暴力を振るったりとか、動物から搾取をしたりとか、そういうことしない生き方っていうのをできるだけしていこうねっていうのが、まあ簡単なビーガンの定義になるんですけども、うん、で、クルエルティフリーっていうのは、この製品に動物実験してませんよっていう意味の言葉、それがクルエルティフリーになるんです、うん、だから、うん、例えばじゃあこの A っていうパックを見つけたとして、
うんうん、
これクルエルティフリーだ、私ビーガンでも買える、イエーイじゃなくて、その製品の成分表に例えばプラセンタとかヒアルロン酸とか、うん、そういうものが書いてあったりすると、うん、これ実は動物の体から取られてる可能性が非常に高いんですね、
うん、
植物性のものでもヒアルロン酸とか、グリセリンとかコラーゲンとかあるんですけど、今植物性のものもあるんですけど、多分多くの製品はそこにビーガンっていう表示がなかったら多分動物から原材料として取ってるっていう言い方あれですけど、動物性の材料を使ってる製品だけど動物の実験はしてませんよ、だったらクルエルティフリーのマークのみがついてる可能性があるので、クルエルティフリーとビーガンっていうのはなんかちょっと違うかも。で、逆にビーガンってマークだけがついていたとしてでもなんですけど、そのビーガンの定義としては、そうやって暴力振るったり搾取したりとかせんとこうねっていう、そういう考え方で実践してることがビーガンではあるんですけども、
うん、
特に日本の製品とかだと、うん、動物性の原材料を使ってないことだけがビーガンっていう感じに捉えて書かれてるパターンが時々あるので、
うん、
やっぱりちょっとめんどくさいっちゃめんどくさいかもしれないんですけど、ちょっとこれ自信ねえなみたいな感じだったら、うん、問い合わせてから買うのがやっぱ一番安心かなとは思いますよね、
うん、
だからちょっと似てるようで違うというか、はい、っていう感じで、そのビーガンとクルエルティフリーはね、
うんうんうん、はい、ありがとうございます。じゃあ実際に動物実験ってどういうもので、どういう動物たちに何をしているんでしょうか。
これがですね、私ね今日これ話しそうかな、どうしようかなと考えたんですけど、
うん、
多分聞かれる方の中には本当にちょっとトラウマになっちゃうぐらいの人もいるかもしれないなと思うので、ちょっと詳しくは控えますけど、
はい、
本当にありとあらゆる方法のなんとかかんとかなんとか実験みたいな、すごい長い名前の実験がめちゃくちゃいっぱいあるんですけども、
うん、
まあ、よく使われる動物としては、まあ、ウサギだったりとか、はい、マウスとかラットとか、まあ、要はネズミとか、モルモットとか、そういった動物たちがやっぱたくさん使われてます。
うん、
で、この動物だからショックとか、この動物だったらあんまりかわいそうじゃないとか全然ないんですけど、どんな動物も一緒でかわいそうなんですけれども、時に内容によっては、私たちの身近な動物である犬や猫もその動物実験に使われていることはありますし、
うん、
本当にいろんな動物は、実験動物としても存在はしています。
うん、うん、マークになるぐらいね、ウサギさんとかが使われてると 思うんですけど、聞いた話ではやっぱりあまり鳴き声がうるさくないから選ばれてしまったんじゃないかっていう説があるようですが、こちらはご存知ですか？
そうですね、その説も私もそうですね知ってます。やっぱり鳴き声がうるさくないからっていうのもきっとあると思うし、でそしてウサギっていうのは、これはちょっとごめんなさい、これ私が個人的に思ってることなんですけども、ウサギとかね、あとネズミってとっても繁殖するんですよ。すごく繁殖能力が高いんですね。だから例えば実験動物としても、まあすごく言葉悪いですけど、
どんどん生まれるからっていうことです
よね。そう、手に入りやすいっていうこととかもあります。なの でそしてまあ内容としてはですけど、本当にちょっと詳しい内容は控えますけど、もう拷問のレベルです。もしも私がその実験されている側の動物の立場だとしたら、もう殺してくださいって、もうこんな状況で生きていくことが辛いから、もう楽にしてください、殺してくださいって相手に懇願するぐらい、すごくきつい拷問のような内容が行われています。で、そして全ての実験がそうであるとは言わないんですけれども、やっぱり実験なので、最後殺すんですね。で、殺して体の具合というか、まあ具合、解剖をしてどうだったかっていうことを見るまでが実験なので、多くの動物たちは自由にしてもらえるっていう最後があるわけではなく、最後は殺されていますね。なので、でこういう話をすると、やっぱりなんてひどいことするんだ、どういう神経でそんなことできるんだっていう風な、ことを言われる方も多いんですけど、これ動物たちももちろんもう地獄のような苦しみにあっていますけども、それをしている側の方々の心の苦しみっていうところも、私はすごく重たい問題だと思っていて、やってるその行為をしてる人たちが果たして楽しんでやってるかっていったら、そんなことあるわけなくて、それは全てやっぱりこう
お仕事です
し、ね、消費者の方がっていう、そうです、その求める方があるからこそその仕事も成り立つっていう部分で、なのでだからこそこのクルエルティフリーの意味とか言葉とか、動物実験っていうこういったことがあるんだよっていう事実だけでも、ぜひ皆さんに知っていただきたいなって思うところですよね。
例えば、まあ、ちょっとゆきさんは今回具体的なお話をされたくないということなのであれなんですけども、例えばですよ、私たちが使うマスカラとかを、どういうふうに動物に実験して、それで何を見ようとしてることになるんですかね。
例えばですけど、まあね、マスカラっていうのはこうアイメイクなんで、目元でしかもかなりもう眼球に近いようなところをこう触るというか、まあ、やるのがマスカラですよね。じゃあこれ目に入っちゃったらどうなんのみたいな、っていう部分があると思うんですけど、それを、多くはウサギを使って、ちょっとやってみるっていうことをしてるんですけども、まあ、当然、誰だってそうですけど、まあ、私たちは人間であって、でしかもマスカラというものを知っているから、じゃあ、例えばね、タオちゃんなんかメイクさんにメイクされることは全然あると思うんですけど、目元をそうやってメイクさんがマスカラしてくださることはそんなに嫌じゃないですよね。別に怖いことだとは思ってないので。
まあそうですね。慣れましたね。
ね。だけど、マスカラなんてウサギは知らないから、まあウサギ以外でもですけど、人間以外はマスカラなんて知らないじゃないですか。そんなもの目に近づけられたりとか、まあマスカラじゃなくても目に何かを近づけられたら怖いですよね、普通は。で、当然、嫌だ嫌だ嫌だって逃げちゃうのは当たり前であって、暴れちゃうから、だからこそ暴れないような拘束器具っていうものに、入れます。
なるほど。
で、そして、抵抗することができない状況にして、そのマスカラの成分を目に入れてみる、みたいな。で、当然、それを目をこすっちゃったら、その入れたもの落ちちゃうので、こすることもできないような拘束器具です。だから、こう、まあ本当に頭だけが出るような箱の中に入れられている状態。まあ皆さんウサギを想像してほしいんですけども、はい、頭だけ、首から 先っちょっていうかこう頭だけが出て、あとはもう体全部が箱に入ったような状態ですね。だからそうすると目をこするとかできないじゃないですか、
うん、
で逃げることもできないですよね、
うん、
そういう状況でその成分を目に入れられるとか、
うん、
でまあこうどんな風にして目がただれていっちゃうのかとか、
うん、
そういうものをあの長期間にわたってされます。
なるほど、1回だけじゃないんですね。
そうですね。なのでもう本当にもうこれ想像するだけでもすごく苦しいと思いますし、で中にはねこれをあの聞いてらっしゃる方であのお家にねうさぎちゃん飼ってらっしゃる方もいると思うんでちょっとショックかもしれないんですけど、あのまあ、例えばそのねモルモットをを家族のように大切にしてますっていう方もいらっしゃれば、その他の動物と一緒に暮らしてる方もいると思うんですけど、まあ、本当に今例えばでうさぎの話をしましたけど、もうそんな感じ、本当に拷問レベルのような実験っていうのが日々されていますよね。
ゆきさんが調べていた中で最も驚いた、こんなことまでするんだっていう、まあその商品名じゃなくていいんですけど、どういったプロダクトのどういう実験内容がありましたか？
そうですね、私もう どの実験もはっきり言ってもちょっと驚愕なんですけど、
うん、
これ一体何のためにやってるのっていうのとかはちょっと私が見る限りだとわからなかった。何のためのっていうのが分からなかったんですけど、うんうんうん、
はい、
あのお母さん猿と子供のお猿さんを、うん、まあ捕まえるなりその施設で繁殖するなりだったんだと思うんですけども、
うん、
あえて子猿の前でもう赤ちゃんですよ、ちっちゃな赤ちゃんのお猿さんの前で、
うん、
お母さんに大量の薬物を投与して、
うん、
でその過程をどうやって子供の赤ちゃんのお猿さんがもうパニックを起こしながらお母さんを揺さぶって起きて起きてってやるんですけど、
うん、
なんかその過程をただひたすら何度も何度も繰り返してみるっていう、何やってるのって感じなんですけど、
それはどうしてその小猿はそこにいさせられてるんですかね。
おそらく多分そのまあそんなこと人間じゃできないからだとは思うんですが、あの、うん、精神状態をチェックするための実験をしてるんだと思うんです。そのまあそういった実験だとか、あとは何せなんとかかんとか試験ってものすごい長い名前の試験だったんですけども、
うん、
こう皮膚の一部をこうちょっと傷を入れてでも刺激物を塗って、
うん、
で何日間っていうよりはもう何週間どころじゃないかな、うん、何十週間ぐらいだったかな、ずっと放置してどんな風に皮膚が壊死していくのかとか、
うん、
もうなんかとにかくもう想像するだけでちょっと吐きを催すぐらいの、そんな実験ですよね、
うん、
あとは、うん、もう医薬品の実験とかももう本当に凄まじいものがありますし、
はい、ありがとうございます。そうなんだろう、トラウマを植え付けたくはないけども、ある程度ちょっと頭の中で想像してもらいたいなって思うところとの部分がすごい難しいなっていう、うん、いや、あのあれなんですけども、
あのあれですね、結構この動物実験についてすごく詳しく解説してくださってる団体さんとその、あのホームページがあるんですけども、
うん、
見れるようだったら見てみてっていう感じなんですが、あのアルファベットで JAVA で JAVA と読むんですけども、
はい、
あの JAVA と書いて、あと動物実験っていう風に入力をして検索すると一番トップに出てくるサイトがその JAVA さんのサイトになるんですけども、うん、そこのページにはあのまあ、ちょっと衝撃的なあの写真とか画像があったりはあのするはするんですけども、あの皆さんが見やすいようなアニメーションとかであのこういった実験が実はあの美容には行われていますとか、そういうことも結構あの見やすいものも上げてくださってて、すっごくね分かりやすく説明してくださってるサイトなんで、もしちょっとあの私の今のこのすごい分かりにくい実験内容の説明よりは、
うん、
ちゃんとわかるかなとは思うので、そこのあのサイトはとてもあのおすすめです。
あ、 はい、ありがとうございます、
はい、
じゃあ詳しく、ね、もっと知りたいって方はそちらも活用していただければと、
はい、ぜひぜひ
思うんですが、はい、そうですね、今コスメの話から、お話最初始めていただいたんですけど、やっぱり薬品、
はい、
私たちがこう使う、まあ、飲み薬だったりとか塗り薬だったりとかっていうものが出てくると、なかなか本当にその私もヴィーガンと名乗ってるんですが、もう本当に何だろうな、
うん
うん、できる限りやってるっていうところではあるんですけども、うんうんうん、やっぱりこうね、お医者さんから薬を処方されてしまったりとか、もうどうしても治らない皮膚炎になってしまったりとか、そういった時に、うんうん、そういった、まあ、いわゆる多分動物実験をしているだろう薬品を使わなきゃいけないんですけども、そういう時に、うんうん、ユキさんはどういう形で自分にこう言い聞かせるというか落とし込んで使用したりされますか？
ですね、これ医薬品の部分でもそうだし、であとじゃあその美容の部分で言うと、敏感肌の方でこのメイクの、うん、このメーカーしか私ちょっと肌が荒れちゃって使えないんだよねみたいなパターンもあるじゃないですか、ちょっと内容こそ違うかもしれないんですけど、はい、そういった方も含めてちょっと聞いていただきたいんですが、私もね、実はアトピーがあるんです。ずっとちっちゃい頃からずっと今に至るまでアトピーも治ってなくてずっとあるんですけども、先ほどタオちゃんが言ってくださったみたいに、私もやっぱり薬に頼らなきゃどうしてもいけない時っていうのはやっぱ全然あって、まだ、あとはさ、例えばもうぎっくり腰になっちゃったと、そういう時とかでも、もう本当に動けない、鎮痛剤飲まないとやばいかもしんないっていうぐらいの時に、それでもこの薬だって動物実験してるから使えないってなっちゃうと、もう、なんて言うんですかね、人間として日常の生活が送ることってもう不可能ですよね、うん、それは、
はい、
で、これはビーガンの方になっちゃうかもしれないんですけども、ビーガンの定義っていうのは、うん、簡単に言うと、実践することが不可能なことじゃない限り動物たちに対して暴力を振るったり搾取をしたりっていうことをやめましょうねって、そういうことをできる限り思いやりとして実践していきましょうねっていう形で生活をされてる方々がビーガンって言われる方になるんですけど、だからじゃあ例えば病気になりました、でこの病気を治すことに対して手術をしなきゃいけないんだよってなった時にも、その手術だって本当に一番最初の最初は動物の体を使ってそれは練習してたり実験してたりっていうのはもちろんあるんです。だけど、じゃあその手術も私やりませんっていうのも、まあ、もちろんそれは個人の自由かもしれないんですけど、でもそれだと命を落としてしまうこともやっぱりあるわけですよね、
うんうん、
でそれもさっき言ったような人間としての日常生活を送ることがもうできなくなっちゃう。これはもうつまり実践することが不可能なレベルになるわけであって、はい、だから私はなんかそこをもう追求して追求して追求していっちゃうと結果的に死ぬしかないと思ってるから、そういうわけにいかないから、だからできないこと、やっちゃいけないことにばっかりフォーカスするんではなくて、
うん、
じゃあこれは今自分が頑張っても実践することができない、じゃあこれはできないけどこっちは思いやりの選択ができるんだから、ここは思いやりの選択を取っていこうっていう、そっちに考え方をちょっとシフトしてもらえたらなってすごく思っていて、
うん、
すごく私もじゃあ動物実験、私も薬は使わせていただいてるけど、そこに対してじゃあ何とも思ってないんですかって言われたら、そんなことない、めちゃくちゃ何とも思ってるんです、うん、私がね、うん、このアトピーが早く治りさえすればこんな薬使わなくったっていいのにって思うことは、うん、もう使うたんびに思ってます。自分がこんな皮膚だからこんなことにみたいな、だけどそう思っても思ったから治るわけじゃないし、
はい、
上手に付き合っていくしかない、自分がこの薬を使うことには申し訳ないっていう気持ちはあるけれども、でもその代わり私はこの動物実験で苦しんでる動物たちのことは伝えていかなきゃいけないって思っているし、でそしてこの医療の分野においてでも、代替え法って言って、動物の体を使わない方法で実験をして安全性を確かめていきましょうっていう方法が少しずつではあるんですけども、はい、 そちらに切り替わってるものもたくさんあるんですね。で、そしてそれは美容の分野においても、うん、いろんな動物実験においてもそうなんですけども、どんどんやっぱり、変わってきてるところはあるんです。うん、だけど、その変わってきてるところを、後押しするには、やっぱりその製品を使っている消費者、またはそのお薬などを使っている消費者の方に、メーカー側に声を届けてほしいっていうのが、これが一番大きな力として働くと思うんです。
うんうん、
薬なんか使わんけえなみたいな、かたくなな、ボイコットも意味がないとは言わないんですけど、最終的には個人の自由ではあるんですけども、使わない使わない使わないでどんどん体がボロボロになっていって動けなくなってしまうことよりも、使ってはいるけれども、使っている消費者として、すいません、私は動物実験ということ自体にはものすごく心が痛いし、とっても苦しいから、できるだけ代替法っていうことにちょっとずつでもいいんで変えていっていただけないですかっていうふうに、メーカーに消費者側の意見として届ける、そういうことを一人一人がやっていくと、ちょっとずつの歩みかもしれないけども、メーカーさんもやっぱり使っていただくお客さんからの要望だったら変わっていくと思うんですよ。お客様に喜んでもらいたくて、いいコスメを作っていたりとか、または頑張ってお薬を作ってくださってたりしてるので、だからちょっと話戻りますけど、そのすごい私敏感肌だから、こういうメーカーじゃないと私使えないんだみたいな、自分は使えないんだっていう方は、たとえその商品、その製品が動物実験をしている製品だとしても、それ以外のやつ使っちゃうと、もうとんでもないことになっちゃうだったら、やっぱ使えないから、じゃあ使う代わりに、そのメーカーさんに、こうこうこうで、こういう思いがあるから、ちょっとずつでもいいんで、動物に犠牲のない方法っていうのに切り替えていっていただけると、もっともっと安心して使えるし、友達にも宣伝したいなって思いますみたいな風に声を届けていただけると、変わっていくんじゃないかなって思うので、そういう活動もすごく大事だと思ってます。
なるほど。
こんにちは、エメラルドプラクティシズのゆいかです。このコーナーでは気候災害の現状や国内外の政府、企業、地域の取り組み、そしてアニマルライツやヴィーガニズムなどなど、様々な切り口から気になるニュースをご紹介します。今回は2023年10月、日本そして世界でどんな動きがあったのか一緒に見ていきましょう。10月も終わりに近づいていますが、日中は半袖でもいられるぐらい、まだまだ暖かい日が続いています。皆さんのお住まいの地域はどうですか？ WMO 世界気象機関は、今年の9月は史上最も暑い9月で、2023年は観測史上最も暑い年となることが確実であると発表しました。地球の平均表面温度は 16.38 度に達し、今年の9月は産業革命前と比べて約 1.75 度暖かかったとのことです。海面の平均温度も 20.92 度に達し、9月の温度としては観測史上最高で、また南極の海氷はこの季節としては史上最低を記録しました。産業革命前と比べて約 1.75 度暖かかったというのは、9月だけで見ればパリ協定の 1.5 度目標を優に超える気温上昇ということになりますよね。海面や海氷をはじめ自然界にも変化が見られ、生態系への影響も心配です。こうした状況も踏まえ、来月11月から開催される国連気候変動会議 COP28 でも、野心的な気候変動対策について議論が進展することへの期待が高まります。その COP28 でも注目のテーマの一つが、化石燃料の問題です。IEA 国際エネルギー機関は、世界のエネルギーの見通しについての最新の報告書、ワールドエナジーアウトルック2023を公開しました。報告書では、再生エネルギーや EV をはじめとするクリーンエネルギーへの投資は、2020年以来 40% 増加しているなど、クリーンエネルギー経済の急拡大が希望であると示しています。 一方で現状では化石燃料の需要は依然として高すぎるため、パリ協定の 1.5 度目標を達成できないだろうとも指摘。クリーンエネルギーへの早急な移行と合わせて化石燃料の使用を確実に削減するための措置が必要だとしています。ビジネス界でも化石燃料に対する動きがありました。ボルボ、イケア、ユニリーバ、ネスレ、アストラゼネカなどを含む130を超える企業が COP28 に出席予定の各国政府に対し、化石燃料の段階的廃止などを求める書簡に署名しました。幅広い分野からこの署名に参加した多国籍企業や中小企業などの年間収益は1兆ドル規模に相当し、世界中で脱炭素化を進めていく上で大きな役割を担うことは間違いありません。書簡では化石燃料の段階的廃止のほか、それに向けた目標とタイムラインの設定、クリーンエネルギーへの公正な移行やそのための財政支援などを求めています。書簡の本文や署名への参加企業については非営利団体 We Mean Business Coalition のウェブサイトより確認できます。署名の提出も引き続き受け付けているようです。こうした流れの中、化石燃料企業によるグリーンウォッシュも話題になっています。石油会社大手のシェルは、世界のユーザー数が5億人を超えるとされるオンラインゲームフォートナイトを利用して自社のガソリン商品を宣伝するためのキャンペーン、シェルアルティメイトロードトリップスを実施しています。同社はフォートナイトのクリエイターと協力し、人気ゲーマーのスポンサーとなってストリーミングプラットフォーム Twitch のほか、 TikTok、Instagram、YouTube などを通じてキャンペーンを展開。ゲーム内ではプレイヤーにシェルのガソリンスタンドで給油させ、ゲームのスクリーンショットを撮り、ハッシュタグを使用して SNS に投稿することが推奨されています。こうして商品の宣伝に加え、子どもや若年層との接点を増やして企業イメージの向上に努めているようです。気候変動によって現在や将来が脅かされている若年層にとって、その原因の一端である化石燃料企業のこうしたキャンペーンは果たして意味があるのでしょうか。その場しのぎのプロパガンダに資金や労力を投入するよりも、脱炭素化に向かう世界でも企業として存続していくための本質的な取り組みにリソースを割いてほしいと思ってしまうニュースでした。日本国内でもこうしたグリーンウォッシュにあたる事案が発生しています。国内最大の火力発電会社ジェラの企業広告が根拠に基づかずに環境に配慮した事業であることを謳っているとして、環境 NGO や弁護士らは日本広告審査機構に対してこうした広告の中止を勧告するよう申し立てました。ジェラは広告内で2050年 CO2 ゼロ、CO2 の出ない日、ゼロエミッション火力を標榜。しかし実際には石炭などの化石燃料を直接的間接的に使用し続けることや、混焼に使用するアンモニアは製造過程で大量の CO2 を排出することなど重要な情報が示されておらず、誤解を招く広告であると指摘されています。マスメディアや SNS の企業広告でカーボンニュートラル、ゼロカーボン、CO2 排出ゼロなどのワードを見聞きする頻度が急激に増えています。多くの企業がこうした取り組みを加速させることは応援したい一方で、グリーンウォッシュになっていないかを発信する側、受け取る側ともに十分に注意する必要性も高まっていると感じます。続いては日本の再生可能エネルギーに関するニュースです。経済産業省は水素、アンモニアと浮体式洋上風力発電をはじめとした再生可能エネルギー分野における2国間協力の促進についてデンマークと合意を図りました。デンマークは洋上風力発電の先進国で、2022年は国内の電力の約 76% を再生可能エネルギーで賄っています。日本政府はデンマーク政府と産官学で協力する枠組みを立ち上げ、技術開発を進めるほか、製造コストの低減に向けた調査や研究に取り組むとしています。最後に肉食と健康に関する最新の研究結果をご紹介します。ハーバード大学の研究者たちが主導した新しい研究によると、 赤身の肉を週に2食食べる人は2型糖尿病を発症するリスクが高くなり、赤身肉を食べる量が増えるほどそのリスクも高まる可能性があることが判明しました。この研究では216,695人の参加者を対象に、最長36年間にわたり2年から4年ごとに食事頻度のアンケートを実施して収集したデータが用いられています。この長期にわたる観察期間中に2万2000人を超える参加者が2型糖尿病と診断されたとのことです。赤身肉の摂取量が最も多かった参加者は最も少なかった参加者に比べ発症リスクが 62% 高かったそうです。また加工された赤身肉を1食追加するごとに2型糖尿病のリスクが 46% 増加するのに対し、加工していない赤身肉の場合のリスクは 24% の増加であったとしています。加えて赤身肉をより健康的なタンパク質源に置き換えることの潜在的な利点についても調査が行われています。その結果、1食分の赤身肉をナッツや豆類に置き換えると2型糖尿病のリスクが 30% 減少し、乳製品に置き換えた場合では 22% 減少したことが示されています。さまざまな理由からプラントベースの食事をする人も増えてきていると思いますが、より健康で快適な暮らしを続けていくためにも肉食を減らしていくことが一つの選択肢になるようです。はい、というわけで気候変動を中心にそれにまつわるニュースをいくつかご紹介してみましたが、いかがでしたか？分野を超えて様々な問題と密接に関わり合っている気候変動問題だからこそ、こうしていいニュースも悪いニュースも見ていく中で希望を持てる未来への変化の兆しを発見できると思います。次回もよろしくお願いします。それではエピソード後半もお楽しみください。
私は職業柄、化粧品だったり、まあ、日用品も含めですけど、広告に出ていただけませんかっていうオファーをいただくことが、まあ、職業的にあるんですけども、うん、そうですよね、例えば化粧品の お話が来た時に、まあ、私ビーガンなんで動物実験しているものの広告には出られないんですけども、こちらの商品はそういったことはされてますかっていうふ
う
に聞くとですね、
うん
うん、結構な確率で、あ、弊社はですね、何年までは、まあ、会社の規定でやっていたんですけども、何年何年からはやっておりませんって言うんですけど、うんうん、でもその商品はその前に作られていて、うんうん、その動物実験をしている時に開発されたものであったりとかするんですよね。でそれがまあそのどんどん、うんうん、なんだろう、長年愛されて、うんうん、その商品がずっと定着して愛されていってる中で、今それは動物実験をしている商品ではないと言えるのかもしれないけども、これはでもこの富はやっぱり動物の実験のもとになっているんだよなと思うと、やっぱりすごくムズムズして、まあ、そのケースは、まあ、お断りしてしまったんですけども、うん、例えばその商品、今ね聞いてくださった方が、うんうん、じゃあ私の、メーカーさんにもそういうふうに問い合わせてみようって思った時に、もし同じようなお返事が来た時に、ゆきさんだったらどうしますか？うんうん、
これはめっちゃ難しいと思うんですけど、
ね、難しいですよね。
多分これに関してはどっちがいいっていう答えがきっとないやつだとは思うんですね、うんうん、はい、もう完全にそれぞれの捉え方、それぞれの心の落としどころが多分違う部分だろうなとは思うんですが、うんうん、私だったらメーカーさんにお問い合わせをして、そういったようなお返事が返ってきた場合、うん、さらにその返信に、今後何か新しいものを開発されることにあたってはそういったことはどうですかっていうのはもう一回聞くかも、
うんうんうん、
この製品に関しては以前こういった、うんうん、例えば製品とか、あと成分開発において実験があって、うんうん、もう安全性が確かめてあるからこの製品ができました、この製品に関してはもう今後することはないですよっていう A という製品がありました。だけど今後、来年新しく出そうと思ってる B っていう新商品に対してはじゃあどうですかっていうのとかは聞いて、 そこはもう一切いたしませんっていうことであれば、買わせていただくことはあるかもしれないです。だけど、で、それと同時に、こうこうこういう思いがあるので、っていうことはきちんと伝える。で、ちょっとずるいかもしれないんだけど、お客様たちからそういう要望があるんですよっていうのとかも伝える。そう、私だけが言ってるんじゃないんだよっていう、こういうことがあるといろんな人が悲しむんだよっていうこととかも同時に伝えるようにはしてるんですけど、ただ、まあさっきそのタオちゃんが言われたみたいな、一番最初の最初、根本の部分で動物実験してるやんっていうところが、これはちょっと悩みどころですね。その製品っていうか、もの用途のあれにもよりますよね。それこそ、それで言っちゃったらもう手術とか、その薬の部分とかもそうなっちゃったり、例えばその、今はしてないかもしれないんだけど、最初の最初はしてたっていうところを突き詰めようと思ったら、これもう調べるに限界があるよなっていう部分も、多分、
そうですね。う
ん、出てきちゃう。いろんな、コスメとか、医薬品だけじゃなくて、多分日用品も、洗剤とかもそうだと思うし、だろうなっていうのが、めちゃ、ね、ここ、ありますね。これは、なんか、もう、永遠に続く人類の課題っていうやつですよね。ちょっと、答えが出ないですね。
そうですね。実際に今後ね、動物の実験に頼らずにして私たちがこういろんなものを開発できていくっていう未来が待っていたとしても、それは過去に動物を使って実験したもののデータがあったりとか、さらに良くするって言ったり、そういったことも含まれるとすると、やっぱり完全なクリーンな動物に全く何の搾取もされていないものっていうのは存在自体がなかなか難しいのかもしれないですけども、なんか私は今回のエピソードを挑むにあたってちょっと自分なりに調べていた時に、動物実験をまず、
はい、
なんていうんですかね、非人道的なんじゃないかって唱えた初めての人が確かドイツの学者さんかなんかだったんですけど、18世紀だったらしいんですね。で、まあ、18世紀ってもう、ね、数百年前の話になるわけですけども、はい、そこまではやっぱり動物っていうのは人間が使うものというか道具として扱ったりとかする文化がすごく、まあ、世界中全部がそうではないと思うんですけども、でそこから、イギリスで初めてそういった動物保護法みたいなものが制定されてみたいな記事を読んでいたんですね。でやっぱりそういう風になるまではなかなか動物がかわいそうだって思うことも通念としてなかった時代もあったっていうところから、やっぱり何百年かかけて今私たちはそのクルエルティフリーのコスメ商品の話をしてるわけじゃないですか。だからなんか私は、まあ、歩みはすごく遅いのかもしれないけど、こういった形でどんどん動物に優しい他の命に対して優しい選択をしていこうしていけるんだっていう、その選択肢も広がっているし、なんか後戻りをするっていう未来はあんまり見えていなくて、どんどんどんどんそこに関しては人も敏感になってきてるし、こういったソーシャルメディアのおかげも含めて何が起こってるのかっていうのが一般消費者の私たちにどんどんどんどんもうバレてきてる中で、ここに関してはやっぱり前向きな前進あるのみかなとちょっとこう楽観的に思えてるところがあるんですけど、どうですかゆきさん。
そうですね、なんかとにかくこの、まあ、動物実験もそうだし他の動物問題もそうなんですけど、本当になんか追求して深いところまで深いところまで深いところまでっていくと、一体もう絶対的な正解って何なんだろうみたいなのが分かんなくなっちゃうっていうところに行ってしまいがちなんですけど、とにかく、まあ、まずなんか今こちらを聞いてくださってる皆さんには、なんかすごく難しく考えずに、とりあえず第一歩一緒に踏み出そうっていうところから始めてほしいなと思って、で、その皆さんが本当簡単な第一歩を踏み出すだけで、めちゃめちゃ社会が変わって、 ってくるので、クルエルティフリー派、うん、当たり前じゃんみたいなあの世の中になってくると思うんですね、うんうんうん、でそれを達成できてるのがあのヨーロッパの方だと思うんですよ。あの EU 諸国なんかは、うん、もうあのもう何年か前にはあのクルエルティフリーってもう当たり前になってる、その、うん、特にあの美容に関してはもう動物実験そもそも廃止されているので、あの、
うん、
なんていうのかな、そもそもそんな表示しなくったってクルエルティフリー当たり前なんですよみたいな、
うん、
状況が、これが一番望ましいですよね。わざわざ何でもかんでも手に取って後ろにクルエルティフリーって書いてあるかどうかを見ないとわからないっていうよりは、いや、クルエルティフリーが当たり前なんだって、みたいな。むしろ動物実験してるところは動物実験してます、マークつけてください、ぐらいの状況になったら一番いいなと思うんですけど、そうなるためには皆さんが、その、もう本当に簡単なこと、第一歩、その自分が使ってる商品ってどうじゃろうって思って、ちょっとメーカー名見て、メーカーのホームページ見て、ちょっと調べてみるとか、で、ちょっとよくわからんなっていうやつは、メーカーさんに一本メール入れてみるとか、または、もっともっと簡単なところで言うと、まあ、人によって簡単じゃないと思われちゃうかもしれないけど、いつも行ってる美容院とか、まあ、ネイルサロンだとか、あの、エステとか、そういう美容系のお店に行った時に、あの、すいません、クルエルティフリーって扱ってますか?みたいなのを聞く。で、多分今の日本の状況だと美容業界に勤めてらっしゃる方ですらクルエルティフリーって言葉知らないと思うので、なぜならつい数年前まで私も知らなかったんで、美容業界10年以上勤めておきながら知らなかったので、だからそうやって美容関係の方々に、え?クルエルティフリーで何ですって言われた時に、え、うん、クルエルティフリーはこうこうこうでこういうて動物実験してないっていう意味のあれなんですけどみたいな、クルエルティフリーのなんか製品あったらそういうやつ買いたいなとか、うん、クルエルティフリーのもので髪の毛染めたいなと思ってみたいな、うん、っていうような、うん、すごいなんか フランクな感じで、あの軽くいつも通われてるあのお店に行った時にそんな言葉を一言声かけてみるみたいなのを皆さんがやるだけでも美容業界めっちゃ変わってくると思いますし、
うん、本当
ですね、そう、そういう、そうそう、お店側がお客様からそんな言葉をもらったってなった時に、やっぱりお店としてはお客さんに喜んでもらいたくて、お客様にご来店していただきたくてやってるわけだから、じゃあちょっと知らんじゃいけんなこれってなった時に、おそらく多少調べるはずなんですよ。でそうなった時に、じゃあ自分が製品を卸しているその卸業者さんに、うん、多分今度お店側から業者に聞くと思うんです。そういう製品をちょっと買いたいんですけどみたいな、ってなったら今度卸業者側が、まあもしもクルエルティフリーとか動物実験について知らなかったらやばいやばいやばいってなって多分調べるようになると思うし、なんかとにかくめちゃくちゃ簡単なことはなんか声かけですよね。あの、うん、もうメール入れるのもちょっとめんどくさいしなみたいに、もしね、そんな感じだったらもういつも行ってるお店に声をかけるとか、あの、デパ地下に行っていろいろこうお顔のお手入れしていただいてるときに、ちなみにこれクルエルティフリーですか?みたいなのをさらっと一言聞くとか、なんかそういっためっちゃちっちゃなこと、でもこれがたくさんの人がやるようになると、ほんと変わると思うんで、うん。
いや、他力本願 な気もするんですけど、例えば、その、さっきヨーロッパでは、もう動物実験をしてる美容製品は、そもそも禁止だっていうふうにおっしゃってましたけど、その、
はいはい、
うん、生産が禁止なだけで、輸入ができちゃったりとかすると、あのまだ他の国から入ってくるわけじゃないですか。だから、うんうんうん、輸入もどんどん禁止してもらえると日本もね、日本で作ってる製品は日本では売れるけど海外で売れないってなると、やっぱり考えたりとかするきっかけになるのかなと思って。
確かに確かに、
日本からもし、もちろんそれはもう自主的に作るのやめたいんですけども、あ、そっか、うんうん、世界ではこういう流れになってるんだ、これはもう売れないんだっていう風になんか思うきっかけがもしかしたら先に来そうだなっていう風に思って、たのと、でも、うんうん、やっぱりそのレギュレーションというかその規制はどういう風になってるのかっていうのが私もちょっと勉強不足で わからないんですけど、やっぱりさっきの話みたいに作るとこまでは動物を使ってしまったけども、今は使ってないからクセーフみたいな風になってくと、まあもうペーパー上ではいくらでもできちゃったりとかするのかなとか、そもそもそのクルエルティフリーのマークの認証っていうのはどういった風に取れるのかっていうのはユキさんご存知ですか？結構難しいものなのか、逆に結構簡単にこれ取れちゃうのか、
ちょっとね、すいません、私も勉強不足ですね。そこはもう全く分かんない、うんうん、そこに関しては。で、動物実験のことって多分ね、動物問題の中でおそらく最も調べるのが難しいことなんですよね。そういう部分においては。やっぱり一消費者としては結局問い合わせレベルでしかやっぱ調べられないっていうのがあるじゃないですか。うんうん、もうメーカーさんがこうって言ったらそれ以上のことは調べられない。調べれる範囲では調べれるかもしれないけど、やっぱ限界があったりもするし、で、その、例えば、その今の、動物愛護法って、実験動物って対象外なんですよ。
あ、そうなんですね。
そうなんです。だから、もう、てか、さっき話したような、実験の内容からして、動物愛護法が適用されてるわけがないんだけど、もう、ほんと拷問みたいな内容だからね。なので、で、あと最後殺すわけですから、もう愛護法が該当してるわけないんだけども、だからじゃあこれを規制を作ろうと思ったら、結局新しい法律っていうのを作らなきゃいけなくなるわけで、まあまあ果てしない戦いだなっていう感じぐらい、結構すぐのすぐに変えられることじゃないかもしれないんですけど、でもまあそこも含めてやっぱり結局のところ消費者側の動きが変わることがなんか全てだと思います。じゃあ法律が変わるっていうのも、法律に関して作ってくださってたりするのは、まあ国会議員の方々が話し合って、であと有識者の方もいろいろ呼んですごく時間をかけて法律って作るわけですけども、じゃあその国会議員の人たちを決めてるのも有権者である私たち、でその私たちが選挙に行かないから、まあ言い方悪いですけど、今の法律のまんまで変わることもない。まあいいよいいよ、誰も何も文句言われねえからみたいな感じで。
誰がなっても一緒でしょってね。
そうそうそう。思っち
ゃうそこまでですよね。
そう。だからやっぱり選挙に行くっていうことも、なんて言うんですかね。消費と一緒で、買い物と投票が一緒なんですけど、だから結局、お買い物をする側、消費者側がメーカーに意見を届ける。で、そして、その規制を厳しくすることも同時進行的に必要であるっていうのも確かにそうだから、じゃあやっぱり興味ないながらに選挙はいかんと、今の内容に不満があるなら選挙は興味がなくても分かんなくてもいかないと変わんないんですよね、ここが。
ね、本当にそうですね。
そう、そこに向けて動いてくださっている、声を上げてくださっている議員さんも少なからずいます。で、さっきの、少し名前出しましたけど、JAVA っていう団体さんとか、そういった方々の意見も取りつつ、動いてくださろうとしている議員さんも少なからずいますし、で、例えば今だったら、そういう、お客さん側からの意見を取り入れて、ちょっとずつ変わってきてるような美容室とか、増えてきてると思いますし、ビーガンの方でも安心して通える、ヘアサロンとかも、結構東京とか関西だとちらほら聞くようになりましたし、ちょっと私が住んでる広島だと情けないことにまだ全然聞かないですけど、でも本当、もうすべては、消費者、私たち一人一人のちっちゃな何かが変わっていく一番大きな力になるって思ってるんで、そうだけど、ちょっとなんか若干話ずれちゃったかもしれないんですけど、本当その規制をね、同時にしていかないと、じゃあ例えば本当この国の中では廃止なんだけど、輸入してるやつとか、なんかそこを考えたらそうなんだよなっていう気もするんで、やっぱり規制を強める、じゃあ選挙行こうぜみたいな感じですよね。
実際にゆきさんはどんな風にいつも お買い物してますか？
私は、うん、まあ正直言うとそんなに普段からメイクほぼしないんですね。だからそんなにコスメめっちゃ詳しいよって言えないんですけど、
うんうんうん、
あのやっぱり少なくとも、何を手に取るにしてももうパッて裏面まず一番最初に見るようになりました、
うんうん、
もうこれ手癖みたいになっちゃってるぐらい、
うんうん、
何に関してももう食べ物でも日用品でもですけどもうすぐ裏面見て原材料なんだみたいなのをもうものすごくじっくり読んで、
うんうんうん、
で、クルエルティフリーとも書いてないし、ビーガンマークもないし、まあ、見た目は可愛いけど、ダメだ、やめとこう、みたいな感じで、買わないみたいなのが多々あるんですけど、
うん、
でも、私ね、ちょっと田舎なんで、本当に日常的にお買い物行ける場所に、ビーガンでも安心して買えるコスメって、あるんですよとはちょっとやっぱ言えなくて、だから、正直ネットで買うことの方が多いんですけども、で、ネットだったら結構調べることもすぐ簡単にできて、
ね、うん、
うん。なので、買いやすいっていうのもあるんですが、
うん、
だから今のところはネットで、そういう美容系のものとかは買ってますかね。うん、例えばじゃあ Amazon で買うんだったら、じゃあビーガンマスカラって入れるとか、ビーガンマニキュアで入れるとか、なんかそうすると、まずいろんな商品がたくさん出てきます。で、
うんうん、
そこから、そういう出てきた商品の中で、あ、これ可愛いなって思うものを、まあ、ピックアップして、で、その商品についてもっと調べたいなと思ったら、その商品名とかをバーって、今度は Amazon とかじゃなくて普通にネット検索で入れて、もっと、何が入ってるんだこれみたいなのとか、クルエルティフリーって書いてないけどどうなんだみたいなこととかも調べるっていう感じかな。で、中には商品のそのものの 裏面とかにはクルエルティフリーと書いていないんですけど、
うん、
そのメーカーさんのホームページに飛ぶと、その動物実験は開発においても一切行っていませんみたいなのをしっかり書いてあったりするっていうパターンも結構あったりするんで。
なるほど、なるほど。
はい。なので、そういうところまで一応見て買うようにはしてます、お買い物は、
うん、逆にこういうところには気をつけろ、うんうん、ここはちょっとウォッシュっぽいぞみたいなパターンとかってありますか？
製品名とかあれは避けるんですけど、うん、なんか洗剤でこれはネットで買うとかじゃなくて普通にその辺のスーパーとかで売ってるレベルの洗剤なんですけど、
うん、
あ、これなんか環境に優しそうだなって思うものをとりあえずパッて手に取るようにするんですよ、私。で、裏面を見て、あ、環境に優しそうって思ったけど、これが入ってんだ、じゃあ優しくないじゃんと思って戻したりとか、
うんうん、
あと、あれって思ったのが、結構有名なメーカーさんです。で、手に取って裏面を見たときに、ん？って思う表示が書いてあったんですけど、
うん、
ビーガンを推進していますとか書いてあったんですよね。あれ、ビーガンを推進するってどういうことみたいな
言葉としてちょっと成り立てないですね。
あれって思って、だけどまあヨーロッパのメーカーさんっぽかったから動物実験はしてないってことなのかとか、でもビーガンを推進するっていう書き方はこれどういうことみたいな。え？って思って。
徹底はしてないけど、推進はしてってます、みたいな。ちょっと中途半端ですよね。
だから、なんか、ちょっとそういうのは、うん、なんだろう、怪しいって言ったらあれなんですけど、よくわかんねえものは買わねえよ、みたいな感じで、買わないんですけど、そうですね。あと、そう、ちょっとさっき、ウォッシュって言葉が、タオちゃんからちらっと出たんですけど、
うんうん、
これ聞いてらっしゃる方で、ウォッシュって何ですか？で、何かを洗ういうことですか？みたいな風に思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、はい、ウォッシュっていうのが、はい、あ、いえいえ、ウォッシュっていうのが、うちって、こんな感じで、こういう取り組みして、こういう取り組みもしてるから、すごいうちいい企業なんですよ、みたいな風に感じ取れる、こう、書き方をいろいろしてるんだけど、でも、裏って言った言い方悪いけど、でもちゃんと調べていくと、いやいや、でもこの製品開発するにあたって、ここですごい、例えば強制労働しとるやないかとか、例えば子供に強制的に労働させてる材料使ってますよねとか、この部分には配慮してるけど、この部分ですごい環境汚染とかして、すごい よろしくないことしてますよねっていうところが多々あるのにもかかわらず、すごく環境にいいとか、その、何かに配慮してますよと見えるような書き方と、まあ一見するといいことしてる風に見えてるけど、実はいいことしてないんだぜっていう企業だったりとか、あの、メーカーさんだったりのことを、なんとかウォッシュっていう言い方を、あの、私たちは、時に使うんですけども、
うん、
残念ながらまあいろんな分野においてそういうウォッシュな部分って結構やっぱりあるよねっていう話で、
うん、
そのまあ今で言うところのなんかちょっとよくわかんねえなっていう書き方してるのもウォッシュとは違うのかもしれないんだけど、
うん、
まあやっぱりちょっとよくわかんねえなっていうものは買わないに越したことはないかな、かまたはあの気になるだったら調べてみる。で、調べた結果、うん、あ、いやいや、なんかあの商品裏には不思議な書き方してたけど、結構ちゃんとやってるわだったら買えばいいと思うんだけど、
うん、
あの、ですね、結構あの、ウォッシュ企業は、あるはあると思う。だけど、うん、まあ、繰り返しますけど、何にもわかんなくて、今知ったからちょっとずつ始めようっていう人は、一旦ウォッシュはそこまで深くは考えなくて大丈夫だと思います。あの、まずは自分ができる取り組みを一歩ずつやっていって、私もいきなりじゃなかったんで、うん、で、やっていくにあたって、だんだん気になり始めてくるのが多分そのウォッシュ部分だと思うんで、
うんうん、そうですね、う
ん。なんか、うん。一番最初のまず第一歩目として、できることなんかなって思ってもらって、あ、じゃあこれできるわっていうところから取り組んでいただけたらいいかなって、思います。で、気になる人は多分ウォッシュに行き着くと思うので、
うんうん、
あのそのウォッシュ情報も友達とかにぜひ教えてあげてほしいって感じです
はい、
そのさっきぜひあのやるにあたっていろいろ知っていくことも増えると思うし、で、気になることがあったら、うん、こういうの気をつけた方がいいよっていうのを友達にも教えてほしいっていう風にさっき言ったんですけど、
うん、
本当まずは知ることから始めてもらいたいなって思いますし、で、知った人からまだ知らない人に伝えていくっていう活動、これはもう美容だけじゃなくて、うん、どんなことでもそうですね、あの人権の問題もそうだし、もういろんなこと、うん、社会問題全体全部そうなんですけど、知った人からまだ知らない人に伝えていく。で、それがもう本当基本だと思うんですけども、あの、決してね、無理のない範囲で、自分がズタボロになってまでできないことを無理にやってても、やっぱりなかなか周りにもいいことって広がりにくいかもしれないから、本当にあのちょっと動物実験って辛い内容だから楽しむとかってどうやって楽しむんじゃって感じかもしれないけど、うん、あのいい商品を選ぶっていうことをぜひ楽しんでやってもらって、うんうん、でこんないい製品があったんよ、やばくない、めっちゃいいやみたいなのを友達とかにもぜひ伝えていくっていうのも、うん、あの、すごくいい活動だと思いますし、動物実験の辛さを伝えていく活動も大事。だけど、こんないい製品あるんだよっていうことを伝えていく、そっちの方法もすごく大事だと思ってます。
はい、
で、私、ちょっと別にこれ全然 PR とかでも何でもないんですけど、
うん、
私のビーガンのお友達で、あの、結構ビーガン界隈では有名なんですけど、のぞみーるっていう名前でインスタグラムしてる子がいるんですね、うん、はい、のぞみちゃんっていう子なんですけども、はい、あの彼女があの最近プロデュースをして今年じゃけ2023年の夏にあのやっと販売開始になったコスメがあるんですけど、
はい、
スースーロっていうブランド名のコスメになるんですが、
うん、
アイライナーとマスカラがあの、発売されました。
うん、
で、この、のぞみーるは、あの、本当にアニマルライツな子で、で、そして環境配慮にもすごい、気を使って、
うん、
動物の倫理とかそこだけじゃなくて、本当環境配慮とかもしてるし、あとは、かといって、使う側の人が、これやっぱりいい製品でも使いにくいなって言うんじゃ、やっぱ続けていかれないからってことで、うん、使いやすさも徹底して追求して作ってるのが、このススロっていう、
うん、
あの、ビーガンコスメになるんですけど、うん、私も実際使ってみると、あの、お化粧品に全然疎いながらも、めちゃくちゃ使いやすかったんですよ。
うん、
で、そんなアニマルライツの、で、そしてもともと、あの、コスメマニアだったのぞみーるが、何年も何年もかかって、あの、プロデュースして、 やっと発売になったっていう、そういう製品なので、私も、そんな彼女が作ってくれてるやつだから、もう安心して使えるし、
うんうん、
ね、安心して人に勧めることもできるし、使いやすさも抜群だったんで、で、これも、買い方難しいじゃなくて、簡単にネットで買えます。
はい、
で、まあ、もしかしたら、近いうちに、どっかのお店でも簡単に買えるようになるといいなって思ってるんですけど、ね。なので、ぜひぜひなんか、そういうね、さっき、まあ、うさぎを使って、こんなちょっと苦しめちゃってるんだよね、マスカラだとっていうような、この実験の内容をちょっと私伝えたと思うんですけど、うん、
はい、
そういう、コスメを選んでいただくと、誰も傷ついてない製品になるので、うん、安心して使えると思います。で、私は、人間が美しくなるためとか、そういうものに誰かを傷つけていたりとか、誰かを苦しめていたりすることで人間が美しくなることって、それって外見上は美しいかもしれないけど、本当の意味での美しいとはちょっと違うと思うんですよ。うん、
はい、
やっぱり綺麗事とかじゃなくて、美しさってやっぱりその人の内面から出てくるものだと思うので、
うん、
うん、なんか本当の意味での美しいとか可愛いとか綺麗っていうのを皆さんにも考えてもらうきっかけに、このポッドキャストがなれたらいいなっていうふうに思ってます。で、うん、そしてね、今日一緒にやってくださったタオちゃんも含めですけども、うん、なんて言うんですかね、こう、メディアに出て、こう、そういう、こう、表舞台にじゃないけど、立ってくださってる方で、こういう大切なことを伝えてくださってる方って、たくさんいると思うんですけども、まあ、ちょっとまだ日本じゃ少ないかもしれないけども、
うん、
じゃあ、ね、そういうタオちゃんに憧れて、じゃあタオちゃんが使ってる、このコスメ同じやつ買ってみようとかっていうのも、すごく素敵だと思うんです。そういう美しさが内面から出てる方の真似をすると、みんなさんも綺麗になれるかもね、みたいな感じで、私からの、なんだろう、これは以上です。っていう感じですかね。
ありがとうございます。
はい、うん。本当にそう思います、はい。美しさって内面から出てくるものなので、うん、決して外見だけが美しかったらその人が綺麗だけじゃなくて、なんだろうな、そういう本当の意味での美しさっていうのを皆さんで協力してどんどん広めていきたいなって思います、
うん、はい、もう意義なしでございます。
ありがとうございます。
はい、ゆきさん、じゃあたくさんお話いただきました。本当にありがとうございました。これからもゆきさんの発信楽しみにしてます。
はい、ありがとうございます。
エメラルドプラクティシズではインスタグラムやツイッターでも随時情報を発信しているので、そちらのフォローもお願いいたします。それでは今日もエメラルドのようにキラキラと輝く一日をお過ごしください。